方のお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。さて、スタジオには倉敷歯科医師会から公衆衛生部理事でいらっしゃいます大山昭弘先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうだ、まずあれですよね先生、
はい、
健康フェア、歯の、
そうですね、まず健康フェアのお話をちょっとさせてください。
そうなんですよ、
はい、先月の放送でもお話しさせてもらったかと思うんですけど、
はい、
6月7日の日曜日にですね、うん、倉敷健康福祉プラザで予定してました、
はい、
第44回歯の健康フェアなんですが、厚生労働省のイベント開催自粛要請を受けて中止となってます、うんうん、私たちとしては、
はい、
イベントたくさん面白いこと、うん、考えてたんですけど、
そうですよね、
はい、それが中止で、
はい、
残念な限りでございます、ね、また次の機会はよりこう、うん、それも踏まえてパワーアップしていきたいと思いますので、
はい、
毎年来られた方とか、
うん、
楽しみにされた方はぜひ待っていただければと思っております、
はい、今回特に講演会がね、
そうなんですよね、はい、
うん、
小野須磨子さんだったんですよね、
そうなんですよ、
はい、うん、僕いつも FM 倉敷、今日も来るとき、
はい、
大谷さんの声を聞きながら来たんですけど、FM 倉敷をいつも聞いてまして、
うん、
個人的には一番楽しみにしてたんですけど、
はい、須磨
子さん、生の須磨子さんですね、お会いできるの楽しみにしてたんですけど、本当に本当に残念です。いや
でも次回はパワーアップして、は
い、そうです
ね、なんなら僕も痩せてスーツが着れるようにね、
はい、カムンジャー、
カムンジャーのねもう絶対着れないっていう
以前大谷さん一回カムンジャーを着ていただきまして、
先生そのこと覚えてらっしゃったんですか。
覚えてます、あれもう5年ぐらい前です。
そうあの時も結構批判を浴びたんですよ。まあまあパンパンだねっていうお話が、はい、いろんなところから来たんですけど、まあ、批判じゃないかな、ご意見をいただいたんですが、はいはい、もう今やもう片足も入らない状態ですから。
そうですね、僕も同じく片足も入らない足首も入らないかなと思うんです。
細いですよね結構ね。
そうです、かなり細いです、
かなり細いですよね。
そうなんですよ、あの日は大谷さんなんか着られるっていうことで見に行ったんですけど、大谷さんには会えなかったって。
そうですね、僕は中入ってましたからね。いやいやいやいやいや、まあでもまあ残念ではありますけれども、はい、次につながるためということも ね、
ね、
きっとあると思いますから、またね、はい、そこら辺も楽しみにしていきたいなと思いますが、
はい、
さて今月のお話ですけれども、はい、まずはどんなお話でしょうか。
どうですね、うん、はい、大谷さん、まあ、
はい、
ちょっとコロナウイルス今ね、世の中に、
はい、まだまだそうですよ、
すごく
コロナウイルス、はい、
一色になってますけど、
うんうんうん、
大谷さんどうですかね、コロナの対策とか。
対策は
どんなことをされてますか、
ね、マスクはかなり先生僕早い段階から
なるほど
しっかりとしてまして、逆に早い段階からしすぎて、はい、今ちょっとなんかちょっとだらけてちゃんとしなきゃいけないなと思うぐらい。 あとは消毒と、ね、あとはそれこそ歯磨き、
はいはいはい、
これ多分以前このコーナーで
3月の上村先生がそれを言われてたと思うんですけど、
うんうん、
歯磨き、
はい、
頑張っていただいてるということで、
これがなんか感染症予防、まあ、インフルエンザとか含めて、
そうですね、はい、
そのコロナとは直接的にはまだあれだけど、
そうですね、
お口を清潔にしておくのがいいって聞いて、
はいはいはい、
ものすごい歯磨きしますよ。
そうなんですよ、感染症に対しては、
うん、
歯磨き、お口の中を清潔にしておくことがすごく効果があると言われています。コロナウイルスにも多分効果があるということを言われてるんで、
はい、
人も今後ともお願いしたいところですね。
うん、
で、まあ、その話とちょっと付随するんですけど、ちょっとまあ、この前ですね、学校の先生から、
う
ん、歯ブラシ、学校での歯ブラシですね、
はいはい、
飛沫の危険性があって危ないのではっていう話があったんですけど、
はい
はい、
うんうん、
でもそんなことはないと思うんですよね、
うんうんうん、
毎日ですね、
うん、
丁寧に私たち歯ブラシしてるんですけど、
はい、
私たち歯科医師がコロナに感染した話って聞かないと思うんですよね。
これないんですよ、はいはいはい、実はないんですよ多分ね、
はいはい、報道でね、一部報道でリスクが高いと私たち言われたんですけど、まあリスクが高いと言われながらも出ていないっていうことは、
うん、
歯ブラシの重要性、
うん、
これで分かってもらえるんじゃないかなと思います。
そう思います、
はい、
うん、
多くの学校もそろそろ再開してますよね、
はい、
コロナ対策として学校でも忘れずに歯磨きをお願いしたいなと僕は思いますね、
うん、そうですね、はい、これ不思議なもんで歯科医師、まあ、その歯医者さんが何か例えばクラスター的なことがあったとかって聞いてないし、
そうですよね、
もっと言ってしまえば僕たちも調子が悪かったら行かないんですよ。やっぱでいい調子じゃないと歯医者さん行けないじゃないですか、ね、はいはいはい、だからまあそういった意味でもね、まあ本当にこう、まあ、僕は気にしすぎることはないじゃないかな、はい、もちろんその歯ブラシ歯磨きではしっかりした方がいいとは思いますけれどもね、はいはい、学校先生とお話しする機会っていうのがあるんですか？
そうなんですよね、うん、僕が講師衛生でちょっと学校を担当してまして、
はい、
でそれもあってちょっと学校の話もう少しちょっとさせてください、
はいは
い、うん、今年倉敷市の小中学校はですね、うん、学校検診大体6月までに行うんですけど、うん、
はい、
それが延期になってます。この時期ちょっとできてない、はい、毎年同じ時期にあって、うんうん、同じように状況を見てたんですけどちょっとできないってことになりました、
うん、
ちょっとそれについてはやっぱり、うん、毎年、ね、やってるってことで、うん、まあ、どういう意図としてやるかっていうと、
はい、
まあ、歯の検診で、
うん、
子どもって結構興味とか認識が健康に対して薄いと思うんですよ ね、
そうですね、
で、
う
ん、お口の中を見て、まあ、虫歯がこのぐらいあるよとか言いながら、
うん、
まあ、ちょっとこう健康について考えてもらうっていうのが歯科検診の意義でもあるんですけど、
はいはい
はい、で、まあ、特に今年はですね、休校が続いた今の時期なんですけど、
はい、
不規則な生活がお口の中に悪影響を及ぼすことが考えられると思うんですよね。
お、
実際ですね、私の歯科医院でも、
はい、
定期的に来られてる方なんですけど、
うん、
今まで問題なかった子が、うん、今回は歯肉炎になっているという事例が多く見られてまして、うん、
はい、
ぜひとも歯科検診が、ね、再開するのはまず先なんで、はい、できましたらかかりつけの歯科医院で足を運んでいただいて、
はい、
虫歯や歯肉のチェックをお願いしたいと思っております。
そうか、生活が不規則になってきてお口の中もちょっと不規則というか影響が出てきているんじゃないかという。
そうですね、
そうでしょうね。でもね、ぜひぜひちょっとそこら辺は、ね、気をつけていただきたいなと思っております。そして、まあ、先生の専門というか、まあ、今日のメインのお話ですけれども、
ちょっとこのままだとコロナの話ばっかりになりますので、
はい、
まあ、ちょっと違う話をと思いまして、うん、
はい、
今日はお口の怪我のお話ですね、
うん、
をちょっとさせてもらおうかなと思うんです、
はい、
怪我いろいろあると思うんですけど、まあ、ぶつけて歯がグラグラしてますとか、
はい、
まあ、歯が欠けましたとか、
はい、
歯茎ちょっと切れてしまいましたとかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、その中でも僕がお伝えしたいのは、うん、歯ぶつけて歯が丸ごと抜けてしまった時の対処法ですね、うん、でなぜここだけ今ピックアップしたかと言いますと、その抜けた歯をですね、どう対処するか、最初にどう対処するかで、
はい、
その歯が元に戻るか、うん、戻らないかが決まってしまうんです。
もう先生、僕48年間生きてますけど、はい、そういった情報を一切聞いたことがなくて、
じゃあちょっと
抜けた歯をどうすればいいかってことですか、これ。
そうですね、抜けた歯の対処法なんですけど、
どうするんですか。
抜けた歯は、はい、歯の表面に歯根膜っていうのがついてるんです。
歯の表面、
歯根膜、
はい、歯根膜
っていう、はい、それ歯根膜組織なんですけど、
うん、
それ何のためについてるかっていうとですね、もともと歯と、
うん、
歯って直接骨に埋まってるわけじゃなくて、
はい、
歯と骨の間に歯根膜っていう繊維組織があるんですけど、
うん
うん、それが、まあ、噛んだ時クッションみたいな役割をするんですが、
うん、
その抜けた時その歯根膜が歯の方についてるんです。
ほうほう。
でその歯根膜が、うん、その生きているかどうか、生きた状態で歯医者に持ってて元に戻してもらうと元通りくっつきますし、死んだ状態で持ってって戻すと多分数年でこう溶けて落ちちゃうんです
ね。歯根膜って歯の根元にあるというイメージでいいんですか。
そうです、根っこの周りについてるような、
ついてる。
そうです、そうです。
もうなんか想像しただけでちょっと歯が痛くなってくるんですけど、でもそれがパロって取れた時に
そうです、そうです。
これをじゃあそのままの状態にしたらいいという歯根膜を乾かさない。
そうです、乾かすのが一番良くないですね。だいたい30分ぐらい乾かしたらもうその歯根膜全部死んでしまって、
はい
はい、それはもう戻しても、うん、まあ、くっつくんですけど落ちるってことですね。
先生、教えておいてください。まあ、多分ないと思いますけど、でも歯がポッて抜けた時は、
抜けた時は
どうすればいい、
どうしたらいいと思いますかよく言われてるんですけど、まあ、よく言われてるのは牛乳なんですけど。
牛乳、
牛乳なんです、
はい、
牛乳につけて歯医者に持っていくって
ことですね。抜けた歯を。
そうですね、 まあ、ただですね、牛乳ってアレルギーがある方もいらっしゃると思うんですけど、
あ、なるほど、はい、はい、
ただ、まあ、生理食塩水とかもしあればなんですけど、うん、かもし何もなければ、うんうん、あのお口の中にそのまま入れといてもらうってことですね、
コロコロ
そうお口をコロコロさせながら、唾液につけたままあのちょっと歯医者までちょっと持って行ってもらうということです、
ね、まだその方がいいってことですか。
まだいいんです、まだいいんです。乾燥は一番良くないんです。
へえ。
でもっと言えばですね、学校とかはですね、歯の保存液っていうのが大体置いてまして。
あるんですか。
そうなんです。それどういう保存液かっていうと、はいはい、あの臓器を移植する液があります。あの移植の時に使う保存液なんですけど、それと全く同じものがその中入ってまして、それにつけとくと結構1日ぐらい生きてるとは言われてるんです。学校とかだとそれがあるんですけど、ね、まあ、公園とかで、ね、遊んでて、うん、そんな臓器の保存液持ってる人なんて、あの歯の保存液も、ね、持ってる人なんていないですから、はい、ただ牛乳かなと思いますし、うん、まあ、なければお口の中入れといてもらうっていうことでね。それでできるだけ早く歯科医に行ってもらう、はい、その時間もあるので、やっぱり長い時間かかってしまうと、うん、だんだんだんだん組織が死んでしまうので、うん、できるだけ早く歯科医に行ってもらうってことですね。
水、コップの中に水入れてそこに入れとくんじゃ、ダメってことなんですか。
そうです。お水だとですね、水道のお水だと浸透圧が違いますので、うん、入れたらですね、死んでしまいます。
あ、仕込み
だから落とした時にちょっと汚れてるなと思って水で洗うのも良くないです、うん、
あ、それも良くない。
良くないです。できたら牛乳につけるのであれば牛乳で洗って牛乳につけるみたいな感じの方が、はい、いいと思います。
もうね、僕手に書いとかないと忘れそう牛乳ってこと。でもまあ水じゃないよということですよね、まずね。
そうです、そうです。
で、じゃあそしたらその歯根膜も拾うときには触らない方が、
そうですね、あの、うん、歯の頭の部分と根っこの部分っていうのがあると思うんですけど、はいはい、根っこの部分は極力触らないで、うん、頭の部分をそーっと触って、うん、そーっと牛乳で洗って、うん、牛乳に入れる、
はい、へー。他になんかアドバイスはないんですか、牛乳。
他にはですね、うんうん、温度なんですけど、はいはい、その牛乳の温度が、はい、低い方がいつ、まあ、牛乳じゃなくて保存液もそうなんですけど、うんうんうん、保存液としては低い温度の方が0度に近い温度ですね。低いって言っても凍らせてはダメなんですよね。凍らせたらあの組織細胞がもう完全に壊れてしまいますので、
はい、
その辺はあのご注意いただきたいんですけど、できるだけ0度に近い温度がよりこういいとは言われてます。これなんでいいのかって言われたら、
まあ、
専門的な話になるんですけど、細胞低い温度ではエネルギー代謝を抑えるんですよね、うんうんうん、で元に温度に戻るときに、うん、逆に活性化するんですよね。だから一回低い温度にして持っていって、うん、でまたつけて戻るとですね、活性化するんです。そこでよりつきやすくなるんですよね、
うん、
できたら低い温度にして持っていくなら持っていってもらいたいっていうのもあります。
ちょっと最後です、あの先生今ポイントもう一回まとめていただいていいですか。3つね、
はいはい、じゃあ言いますね、
はい。
まず抜けた歯は一番大事なのは液につけるってことですね、
うん、これですね、うん、
歯の保存液、
うん、
なければ牛乳な、うん、それ牛乳アレルギーとかあればお口の中に入れといてもらうと
か、ね、うん、
で抜けてから歯医者まで時間はできるだけ短い方がいいです。2つ目のポイントですね。で3つ目のポイントとしては保存する液の温度ですね、うん、できるだけ0度に近い温度っていうことでよろしくお願いいたします。
ちょっと知識が増えました初めて聞きました。
これを守っていただければ元通りにくっつきます。
そうですか。あのせっかく今日ご出演いただいたということで、はい、他にも先生の方から何か、ね、あ、伝えたいっていうことがあれば、ね、
ぜひよろしいでしょうか、
ね、最後に、はい、
はい、
かりますか、はい、いいですよ、どうぞ、
はいはい、大丈夫ですかね、
はい、大丈夫です
よ。私司会者から3つのお願い、ちょっとまた
これ3つです
ね、コロナの話に戻ってしまうんですけど、
いい、はい、
うん、まず1つ目として、
うん、
ご自身で判断なさらずにかかりつけの先生に相談をということですね。
ほうほうほう。
まあ、先ほども言いましたけど、うん、マスコミ報道が出てからですね、うん、歯科診療ですね、うん、治療とかメンテナンス、うん、中断したり延期したりされている方がいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、まず治療の中断ですね、うん、は状態が、まあ、悪化します。
そうですね、
でもう一回治療しようかなと思った時、うん、ちょっとこう難しい治療に変わってたりします、うん、なのでできたら中断はちょっと避けてもらいたいなと思います、
はい、
メンテナンスの延期、うん、口腔衛生状態の悪化は免疫力の低下を招きます、うん、肺のリスクを高める恐れもあります、
うん、
なのでご自身で判断せずに、うん、かかりつけの歯医者さんへ、うん、ぜひとも相談を 一回あのご自身で判断されずにってことで、ね、お願いしたいと思います。
ケースバイケースがあるでしょうから、まず相談ということですね。
そうです、
はい、そして
二つ目として、うん、介護の現場から歯科医を排除しないでってことですね。ほうほう、はい、同じようなことなんですけど、うん、報道があってから歯科医師歯科衛生士の方がですね、うん、感染をからのですね、うん、歯科医師歯科衛生士からの感染を恐れてですね、うん、介護の現場に行けなくなったっていう話があるんですよね。介護の現場での口腔環境の悪化はですね、うん、感染症のリスクを高めることが立証されてまして、うん、特に新型コロナウイルス感染あの時には、うん、肺炎重症化のリスクを高めると言われてます、
はい、
ですので継続した口腔ケアを実施できるようにお願いしたいと思っております、うん、それぞれの歯科医院がですね、うん、しっかりとした対策を行っている我が国では、はい、歯科診療により新型コロナウイルスに感染した報告が一例もありませんの で、
そうなんですよ、
安心してもらって大丈夫だと思います、
うん、はい、そう思います、
は
い。
で3つ目として、はい、学校には歯ブラシを持たせてっていうことですね、
うんうん、
学校が再開しまして、現場で3密を避ける取り組みを行っているということなんですけど、
はい、
某小学校のですね、まあ、養護の先生に聞いたらですね、うん、やはりちょっと低学年では、うん、なかなか1年生とかですね、うん、なかなかそれをお願いしてもですね、難しい、
まあね、まあ、
それはその通りだと思うんですよね。まあそういう状況 で、 ですね、ぜひとも口腔ケアでですね、うん、免疫力のアップをお願いしたいところです、
うん、
あのですけどですね、うん、給食後に、ね、歯ブラシを先生がしましょうって言ってもですね、はい、あの持っていない子がいるっていうんですね、歯ブラシ持ってきてないっていうことですね、はい、歯ブラシの時間があって持ってきてないっていうこと、うん、持ってきてないとできませんので、うん、あのぜひとも学校に歯ブラシを持たせて行かせてあげてくださいということ、まあ私から3つのお願いです。
いや先生、僕思うんですけど、はいはい、あれ今給食の後って必ず歯磨きはしてないですよね。してる？
歯磨き時間あるみたいなんですけど。
あるんですか？
あの、まあ、学校によっては、ね、必ずそれみんなしましょうみたいなことになってるところもあるんですけど、
あ、
まあ、みんなしましょうねって言ってもしない子もいますし、あの、まあ、もともと持ってきてない子もいるっていう学校もあるみたいなんですよ。だから、まあ、その辺はできたらしてもらいたいなっていう、この状況だとしてもらいたいなっていうのがあります。
僕らの時なんかはまずなかったんですよ。給食食べて すぐ外に遊びに行くっていう、
ね、はい、
だからあれが今でもなんか残ってるんでしょうね。昼ご飯食べた後の歯磨きっていうのが習慣になってないパターンが多くないですか？
そうですね、
ね、
まあ、ぜひともお願いしたい。
わかりました、ちょっと頑張ります、
はい、よろしくお願いします。
すいません、
はい、
さあということで今日もいろんなお話を伺いました。あなたのお口を守りたいということで、倉敷歯科医師会公衆衛生部理事でいらっしゃいます大山昭弘先生にお越しいただいてお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。